ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ナモタッサバガバト
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ブッダンサラナムガッチャミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タディアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タディアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タディアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タディアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タディアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パーナーティーパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
パーナーティーパータウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーウェーラマニシッカーパダムサマーディアミ。
アディンナーダーナーシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダウェラマニシッカーパダムサマーディアミ。
ムサワダレラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナベラマニシッカーパダムサマーディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
またハンニャハラミタシンヨさつ行人はんにゃはらみたじしょけんごかいくどいさいくやくしゃりしひくくふい 識識即是空空即是識住相行識役部如是是是諸法苦諸不諸不滅不苦不浄諸不現世空中無識無住相行識無限是心に無識諸故未即法無限界内し識界無無明薬無無明人内し無老死薬無老無苦寿滅道無知悪無得意無所得功さたえ般若波羅蜜多功心無懸念下功無苦不安離最天道無相涅槃三世諸仏へ般若波羅蜜多功徳阿耨多三脈三宝内高知般若波羅蜜多人修是内明修是無上修東道修の上一切苦真実不幸般若波羅蜜多修即切修和ギャーテギャーテギャーテ波羅蘇ギャーテ無事蘇和歌般若行願わくはこの苦毒をもってあまねく一切に及ぼし我らと衆生と皆共に仏道上善ことを
今からちょっとね、ちょっと話しますので、ゆっくり、ゆったりと座ってください。あんまり。ですかね。はい。お母さんですね。はい、お母さんで。金子さん。はい、はい。はい、ですね、今、秋のお彼岸の接心の真っ最中で、今日が中日で、火曜日までやってます。 でこれはこのポッドキャストは今もうすぐに夕方に上げますので、今晩聞いた人はまだね月曜火曜はありますので、まあ最も平日ですけど、もし月曜火曜に参加したい人は昼間来てください、ね、昼間の参加はもう予約なしで結構ですので、はい、それで、ね、だんだんちょっと予定が詰まってきちゃって、今ね台湾の人とちょっとやっと連絡がついて、インド台湾旅行、訪問がほぼ具体化しました。で今も旅行会社にチケット頼んでんだけどちょっと返事が来なくて、まあ精神明けに確認取ってから発表しますけども、まあいつも通りね11月の上旬、多分8日か9日ぐらいだと思いますけどもに出発して、で、11月12月にインドをいて、で年が変わる頃に、インドから台湾へ移って、で台北でまた10日以上いると思います、ね、でそこでケリーさんと連絡取り合って、まあ、彼女からまた去年みたいにというか今年か今年の1月みたいにねリトリートやらないかってお誘いがあったんで、まあ、やりますので今日2人も来てますけど来られた方ね、ですから、まあ、1月のね多分6日7日から10日ぐらいにかけてですね3、4日を台北でセッションやりますので、もし興味ある人はちょっと今からね考えておいてください。お正月ちょっと外しますので航空券とかは多分そんな高くないと思いますので、そうですね、はい。それでねだからあともう1ヶ月半もなくなってきちゃったんですけど、あと来週がね、池袋の新しい地球の会あって、でその後がもう沖縄なんですよね、信じられない話 で、ね、で沖縄行って、でその後普通の日曜座禅会を鎌倉でやって、でそしたらまた名古屋京都の週末になって、で10月の最後の週末を3日間ね神有月接心として、まあ、今年最後の一方案での接心をします、ね、まあ、沖縄で接心1回やっちゃうので、まあまあ、それでもう私も出発間際なんで、ね、ちょっと3日間だけにしますので、3日間のコンパクトな接心に参加したい人はどうぞ、ね、してください。で最近、ね、ちょっと接心の申し込みがかなり早めに早めになっちゃって、もうすぐ満員になってしまうのでね、もういつでもいいですから、申し込んでください、ね、はい。でまあそれでももうこの今の一方案と資金案さんとで処理しきれないぐらいになってきちゃったらね、ちょっと精神のあり方そのものを考えなきゃいけないですけど、まあまだなんとかね。でゴールデンウィークとかお盆とかは御嶽の霊運送さんってね、今40人ぐらい収容受け入れる体制をもう来年も取ってありますのでね、まあ休みが取りやすい時はもう人数当然増えますけど、その時はもう大丈夫ですので、ね、はい。それとあとね、多分これまだ全然日程に詰めてないんですけども、来年の春の彼岸の頃に、名古屋と京都とでちょっとショートの接心を連続してやりたいと思ってます。でこれもちょっと水谷さんとも話したし、あと京都のリトリートは、まあ、ケリーさん の東山の家で十分できますので、ね、まあ、それを考えてますので、東海関西地方の人はちょっとそれを頭に入れておいてください。来年の3月お彼岸の頃ですね、はい。そんなもんかな、はい、そんなもんですね、はい。じゃあそれでですね、今日ヨガールたちがすごいんですよね。ヨガの先生たちもいらっしゃるし、はい。今日のですねタイトルなんですけども、インナーボディという言葉を使います。でインナーボディってもうエクアールさん専門になります？他に誰か使ってらっしゃいます？
バ んにはそうだと思いますね。
ね、普通特殊な意味ではもうエカーさんが使ってるんですね。はい。はい、じゃあ、うん、まあ、山下さんに聞いても同じような答えだったんで、はい、まあ、専門家の人に。はい、じゃあね、インナーボディが、ごめんなさい、インナーボディの扉を開くってしてください。インナーボディの扉を開く。で、インナーで、ボディとの間に点を打ってください。中点ですね。はい。あ、ちょっとね、一つ今思ってるのは、今ね、猛烈な勢いで、法話の文章化っていうのは進んでいます。ね、で予想外に、一回した人がね、何回も何回もしてくれるんですよ。くださるんですよ。で、一人の人は兵庫の人、この間京都でもお会いしたんだけど、もうすでに10ぐらいね、10ぐらいでしょ。10ぐらい法話を文章化してる人がいるんですよ。ほとんど昭和のね、フルタイムでやってるんじゃないかと思うんですけど。あと、それじゃなくても、もう3つ、4つがザラですよね。まあ、大体2つの、大体1つやると2つなるんですけどね。なんか、まあ、それは、こっちとしては、もうすでに慣れた人にやってもらうのが一番ですから、こちらとしては非常にありがたい展開なんですけども、でもね、もちろんまだやったことない人ももちろん受け付けますので、法案の一覧表を見れば、どの、がやって、どれがやってないかね、わかりますのでね、ぜひ。それで、まあ、そういうふうにして、一方案の参加として、今、文章化ってことを進めてますね。それで、まあ、文章となると、もちろん、非常に細かい誤字脱字ね、いろんな構成、していかなきゃいけなくて、それはもう一回やれば済むって話じゃないので、もう一方案全体として、その文章の構成能力っていうのかな、それをね、どんどん高めていって、ちゃんとした文章を発信していきたいと思います。とても私一人じゃ間に合わないので、皆さんの力を借りながら、ね、きちんと構成した、どこにも誤字脱字がないような、ね、文章をどんどんどんどん生産していきたいと思いますので。はい。それでですね、インナーボディのことなんですけども、これ、まあ、これもちょ、今日はね、今回、セッション、今日3日目でずっと毎日、ずっと話しているんですけども、そういう話していくうちに、だんだんとその、このやっぱ体の感覚を見るっていうことについて、もう一回きちんと整理をしなきゃいけないんじゃないかっていう、ね、ことを、どうしても出てきて、で、今日はその整理を一旦します。ね、大きな文脈の中で、それを位置づけるということですね。で、それで、具体的にはね、インナーボディって今、伊藤先生とか、あと山下さんとかにも聞いて、まあ、今のスピリチュアリティの、分野で、インナーボディって言葉がどう使われてるかって、今、あれしたけども、まあ、実際、エクアさんのほぼ専売特許になってます。で、ここでも、まあ、エクアさんの、意味で、今、インナーボディという言葉を使います、ね。ですけども、体とか体を見る、体を感覚の感覚を見るというのはもちろん、これはもうスピリチュアリティ、すべてのスピリチュアリティで共通のものですから。で、それを、共通のものなんだけども、そこでありとあらゆるいろんな混乱だとか、不明瞭な点だとか、はっきりしないとか、文脈がよくわかんないとかね、もうあらゆることがありますんで、今日はね、その整理をつけたいと思います。で、その上で、我々がインナーボディの扉を開くっていうことで、何をしようとしているのかね、そこをはっきりさせたいと思います。ね。ですから、お願いしたいのは、絶対に、知ってるよ、知ってるよ、とかね、まあ、もちろんね、皆さんが知ってる範囲の話について話すんですけども、だけど多分それが文脈としては多分全然違ってくると思いますので、でその文脈をきちんとはっきりさせるっていうね、そういう作業をしていきたいと思います。ね、でそれで、まあ、あらかじめね、文脈を言いますと、その、ね、ここの 一方案ってところで、まあ何をやってるかね、一方案ってどういう場所なのか、ね、でこの間、まあ何人かね、住吉美希さんのラジオから来た人いらっしゃるので、まあ、あの住吉さんとの話の中でもね、ワンダルマ仏教っていうことが一応ああいうインタビューの中でも、まあ、認識されてね、たので、まあ、それでも言ってますけども、でここでね、どういう瞑想をしているかということで、今皆さんに、今年の6月ぐらいからお願いしているのは、なんとか瞑想、ね、私自身も、まあ、あらゆる誤解をされてきた人間で、まあ、っていうのはもちろん私がもともと曹洞宗の士官多山の人間だったし、でそれから4年間パオメソッドっていう、ね、ものをやってでそれの、まあ、教える資格を取って帰ってきた人間でもあるんでね、だから当然誤解されて当然なんだけども、だけど、まあ、私がここでやろうとしている瞑想っていうのは何は、一言で言うと微細な意識の瞑想っていうことをしているってことをずっ、まあ、6月ぐらいからはっきり言い始めました。まあ、って言っても6月なんて急に変えたわけ、方針変えたわけじゃなくて、前からずっとやってたんですけども、ただそれにはっきりとした名前をね、つけるってことを、まあ、6月ぐらいにしました、ね、でそれで、まあ、微細な意識のについては、まあ、6月ぐらいの法案の中で繰り返し語ったので、もう今日はそういう場所じゃない場合ではないのでね、話しませんけれども、まあ、ただね、一言だけ言っていくと、まあ、何度も言いますように、瞑想っていうのは A という場所から B という場所へとにかく移動しなきゃいけない、ね、でそれで A という場所はどういう場所かというと、Thinking Mind の場所である、ね、ずっと思考だとかね、とかね、でそれで B という場所が微細な意識の場所であるっていうね、まあ、これものすごい単純化してますよまあもちろん こういう単純化はあんまり良くないんだけど、まあ、ただなんていうか物事というのはちょっと単純化しないとね、分かんないことがあるので、まあ、要するに、Thinking Mind の世界から微細な意識の世界へ入っていくっていうね、っていう一応、方向性というベクトルをはっきりさせておかないと、で、おかないとそこら辺が好き、しないとね、どういうことかというと、でこれも 何度も言いましたけども、Thinking Mind の世界っていうのは、thinking mind、思考のことですよ、考えるってことですよ。でそれを、まあ、もちろん仏教用語であらゆる言葉はもちろん当てますから、ね、皆さんお好きなチベット仏教やってる人はチベット仏教の用語で理解してください、ね、テラバの人はテラバの用語で、ね、禅宗の人は禅宗の用語で、あるいは心理学の人は心理学の用語で理解してください。でも今ここでいろいろわーって一日中考えてるね、そのことをただ言ってるだけの話で、ね、でその世界っていうのはもう形の世界であるってことをずっと言ってきました、ね、でだからその世界にいる限りは私らは形の世界しか理解できないし、形の世界しか想像できないんですよ、ね、でそれに対してこの我々が今から入ろうとする世界は形のない世界である、ね、でそうなんだけども、形のないっていうのは我々の thinking mind にはもうそれは能力を超えちゃってるのね、超えちゃってるんですよ、能力を超えて、でその結果どうなるかっていうと、非常に私ら安易に、thinking mind に理解できる範囲に、範囲でこれを理解しようとしてしまう、ね、微細な意識の世界っていうもの、もうたったこれだけのことなんだよ、全ての落とし穴っていうのが、ね、だからまあ、だから私が神秘体験というものに対して非常に激しい批判をしてきたのは、そのせいで、神秘体験というのの落とし穴ってたったこれだけのことなんですよ。要するに皆さん、我々の thinking mind は形のない世界をそのままに理解することはできない。だからそういう形のない世界をある非常に神秘的な、非常にちょっと奇妙な、ね、形に直して、そうするとなんか理解できちゃうんですよ、神秘体験としてね、それが光であったり過去性であったり、なんかすごいなんかいろんなものがね SF 的にいろいろ展開しちゃったりとかね。だけど それ全部つまずき石になってしまう。それなぜかって言ったらば、それは thinking mind にとって理解しやすいから、分かりやすすぎちゃうんですよ、そういうのって、ね、でそれに対して、本当の、 あの瞑想の先生っていうこと、人たちはそういうことを一切言わないですよ。で、あのティク・ナット・ハンさんがそんな話聞いたことあります？過去世がどうのなんて聞いたことあります？ね、まあ、もちろんティク・ナット・ハンさんはコンティニュエーションってことを言われますけども、ね、あのとか、あの生もなく死もなくなんてことを言われますけどもね。だけど過去世がどうのこうのっていう話は一切ないし、光がどうのこうのって話も一切ないし、でそれなぜかって言えば、それは形のない世界にダイレクトにみんなに入ってほしいから、だからそこで、つまずき石になるようなことは一切言わない、ね、あのでそれはもう何度も言いますけども、私は光だとか過去世っていうものを否定しているわけがなくて、ね、それはもちろんあの光っていうものは当然いろんな形で現れてくるし、過去世っていうものをそれはもちろんあの明確に確認することはできます。非常に簡単にできます、ね、あのだけどそんなのが問題ではなくて、そんなのが全然問題ではなくて、本当の意味で形のない世界に入っていくことが問題である。でその時に、そういうことを強調しすぎるのは、みんな結局そういうのは thinking mind にとっては理解しやすいから、だから thinking mind はそういうものを愛してしまうし、惹かれてしまうし、魅了されてしまうし、そこに何かあるんじゃないかと思うし、やっぱりこの先生すごいんじゃないかと思うし、それは結局1995年じゃないですか、ね、だから1995年以降を生きる我々が未だに2011年にもなってそれをやるのはおかしいってことをね、それをずっと言ってきました、ね、でそれで、まあ、その話でもいいんですよ。そういう話でもここ1ヶ月で散々やったからね。で今日はその先へ行きます。でその先で、形のない世界に入っていく、でその形のない世界のことを微細な意識の領域って言いました、ね、微細な意識、だから微細な意識とそれに対して粗い粗大な意識っていうね、これはもちろん微細と粗大ね、あのサトルとコアスですよ、ね、があって、でこっちがもちろん普通の thinking mind ね、今皆さんがあでもないこうでもない考えている意識ですね。でそうではない非常に微細な意識がある、ね、この2つです、ね、でこの2つなんだけども、でも普通はこっちの方、こっちは全然知らないわけですよ。普通は全然こんなことが、ものが存在するってことは知らないわけ。で知ってるとしたら、まあ、どっかのなんか、なんとかリンポシが言いましたとかね、あの、ダライ・ラマ・ホーさんが言いました、おっしゃいましたとか、そういう、誰かがそう言ってたとか、どっかの本にそう書いてあったとかっていう話だけじゃないですかね。だけど、我々自身がダイレクトにはそれを知らない。いや、それはやっぱり、なんとかリンポシしか知ることできないでしょうとかね。いや私は凡夫だからできないでしょう。そんなことリンポチェ自身が言ってませんよ、そんなことはね。あのリンポチェたちは結局みんなにどうやってこれをあの直接体験させようかということで、ね、あの散々苦労されてるわけで、ね、ですからこっちの世界へどうやって入っていくかの、うん、話なんですよ、問題はね。でそのことを微細な意識っていうことを、言ってきました、ね、でだからあの一般でやってるのは微細な意識の瞑想、っていうことを、言ってます、ね、でそれで、ただじゃあそれにはどうしたらいいの、ね、私らが今ずっと thinking mind であって、でそれがもう止まらなくて、ね、止めたくても止まらなくて、ね、あのまあ普段はね、あのなんかいろいろ楽しい想像をいろいろ考えるのは大好きなんだけど、だけども thinking mind の問題っていうのは止めたいときに止まんないんですよ、ね、で皆さんが例えばなんか楽しい想像をするのは大好きかもしれないけども、想像っていうのは楽しいことばっかりじゃなくて ね明日なんか嫌なことが起こるんじゃないかとか、ね、そういう心配っていう想像が始まったらもう止まんなくなっちゃう、ね、 止めたくても止まんない。あるいは昔の5年前の嫌な出来事が未だに蘇ってきてしまう、ね、リアルに蘇ってきてしまって、そのたびにへこんでしまう、ね、でへこんだからって、ね、何の意味もないのにそれを何回も何回も思い出してはへこんでしまう、ね、っていうふうにもう嫌なのに止まんないっていうね、そういう性格を持ってますね、我々の thinking mind というのは、ね、でだからまあまあそれはもうこういうこと散々話したから今日はそれがポイントじゃなくて、だからどうやってその thinking mind から、微細な意識の領域に入っていくかっていうことを、でそこでね私、ここでは3つのことを、ずっと言ってきました。でこの3つのことを、まあ、ワンダルムメソッドっていうまあで、称してます。じゃないと、まあ、これも、私もメソッドっていう言葉を散々批判してきた人間なんだけど、で、それで自分でメソッドっていうのは完全に矛盾してるんですけど、でも、ただ私の方がこれを言っとかないと、勝手になんか、山下領導式なんとかとかんとかって勝手に名付けられちゃうんで、それでまあ先手を打ってね、一方案では、ワンダのメソッドっていうものをやってますっても宣言しちゃったんですけどもね、この間見たけの接心の時に。ね、だからまあ使いたくはないんだけども、まあ、どうせ使わないと先手を打って使わないと変な名前を付けられちゃうんで、それでワンダーメソッドってをしてますというふうに宣言してしました、ね、それでワンダーメソッドっていうのは3つあって、ワンダーメソッドの目的は、粗大な意識から微細な意識に入っていくことなんですけども、でそれは3つがあって、1つが体の感覚を見ることで、2つ目が慈悲の瞑想で、3つ目がアナパナサティですね、呼吸瞑想ですね、呼吸を見ることで、この一応この3つによって成り立ってるんですけども、ただ今までね実際問題として、慈悲の瞑想とアナパナサティについてはかなり詳しく話してきました。慈悲の瞑想については、この法案の中でも何回もそれを主題として、話しましたね。慈悲っていうものは、thinking mind とは違う、全く違う次元に属するものなんだとかね、そういうことを、何回も何回もこの法案の中でも取り上げてきました。で、アナパナサティね、呼吸瞑想についてはもちろんね、それもまたもちろんくどいくらいに取り上げてきました。だけどそれに対して最初のね体の感覚を見るっていうのは、その2つと比べてはそれほどあんまり取り上げたこともなくて、まあ、ただインナーボディとして1回か2回ぐらい取り上げたことはあると思いますよね、エカーさんのテキストを読みながらっていう文脈でね。で、まあ、でそれと同時に、まあ、これについてはいろいろ散々話してきたから、まあ、時々それが主題ではなくてもサブの主題として取り上げるってことはありましたけどね、ただもうねそのワンダムメソッドの最初の体の感覚を見るっていうところを今日はちょっときちんと整理しておきたいと思いますので、ね、でそれはもうすぐ今もう接心中ですので皆さんがね、寺田さんがもうすぐに応用が効くような形でね、していきたいと思います。はい。で、でそれでこの体の感覚を見るっていうことは何も私の専売特許でもエカーさんの専売特許でもなくて、でもすべてのね、まあ、今日ヨガの関係者たくさんいらっしゃるし、ね、気功の関係者もいらっしゃるし、もちろん。テラバーダでもね、それぞれのメソッドでも当然ありますね、ですがこれは全然別に誰かの先輩特許でもなくて、この体の感覚を見るっていうことをめぐってあらゆる、伝統がそれぞれのことをやってきてるし、今でもね、教えてるますよね、だけどもそれをねもっと大きな文脈に位置づける必要があるので、それをね、ちょっと今日はちゃんとやっていきたいと思います、ね、はい。で一言で言うとね、でこれどういうことかっていうと、Thinking Mind の世界に我々は生きていて、でずっと朝から晩までティンキングをしていて、でそれがもちろん当たり前 でこれも何回も言いましたけども、誰一人としてね、寺田さんに向かってあなたはずっとティンキングしてますねなんて言われたことないでしょ。ないよね。ないんです。あるわけないんですよ。なぜかと言ったら、寺田さんの両親もそうだったし、ね、兄弟もそうだし、学校の友達もそうだし、学校の先生もそうだし、ね、会社に入っても上司もそうだし、同僚もそうだし、ね、ヨーガの仲間たちもみんなそうだし。だから、これがもう、人間のいわゆるデファクトなんですよ。もうこれが標準なのね。世界標準なんですよ。だから、わざわざそれを、あなたはそうですね、なんて言う必要はなくて。ね。で、そんなことを言う人は誰もいないわけですよ。まあ、何人かの例外を除いてね。で、その例外っていうのが、お釈迦様であったり、ね、リンプチェたちであったり、まあそういう人たちですね。で、それで、だから、この我々の、が今やってることの何とも言えないおかしさっていうのは、その、なんていうかな、我々はね、ある非常に当たり前な、我々にとって当たり前だと思っていることがあって、でそして、で、しかもそこで非常に辛い思いをしている、苦しい思いをしている。そしてその辛いから苦しいから、なんとかそこを、ジタバタして何とか変えようとしている。ね。で、あらゆることをするんだけども、どうもうまくいかない。で、それで、お釈迦様みたいな人に相談すると、私はどうしようもなく苦しいんだけども、どうしたらいいんですかって言うと、で、お釈迦様が言われることは、その、あなたが当たり前だと思っている、その世界、そのものがもう苦しみの、を生んでるんだから、その世界から出るしかないんだよっていうことなんですよ。ね、それが、まあ、それが師匠体で言えば、ね、この世界は苦である、ね、ドゥッカであるということの意味ですね。だからこの世界にいる限りはどうにも苦しいんだよっていう、世界なんですよ。でそうなんだけども、そうすると、あ、じゃあ出家すればいいんでしょうとかね、またそんな、すぐ簡単に言うんだけど、そんなんで、そんな、じゃあビルマ行けばいいのかとかね、チベットまでわざわざ行けばいいのかって、そんな簡単な話であるわけがないじゃないですか。ね、頭そってこういうおけさ切るっていうのは、まあ、簡単とは言わないけども、そんな難しいことじゃないわけで。で、それでじゃあ解決するかって、してないですよ。ね、してないですよ、彼らは。だから、そのある世界から出るっていうことは、そのなんかな、東京のなんかこの非常に世俗的な世界があって、そうではないなんかビルマの森の中の聖なる世界があって、あるいはチベットのなんか谷の聖なる世界があって、そこへ行けばいいんじゃないかっていう話であるわけがないんですよ。ね、そんなことも散々して、でも結局ビルマの森の中でも同じだったっていうね、ビルマの森の中でも結局ティンキングしてるっていうね、だけの話で。チベット行ってもティンキングしてるってだけの話で。だから単に場所を変えたぐらいのことでどうにかなるような話ではなくて、じゃあどこをどうしたらいいのかって言ったら、このティンキングの、世界から外へ出なきゃいけないっていうことね。それをもう散々言ってきました。ね、で、で、まあこれはもう住谷さんとお話したけども、で、この話は、でこの話はその外の世界にいる人からしか指摘受けられないわけですよ。でなぜかって言ったらば、今ね、我々の仲間のすべてはみんなティンキングの世界にいるから、だから彼らといくら相談をしても、この外へどうやって抜けていかれるのかがわからない。だから外の世界にいる人にから教わるしかないわけね。で、その外の世界にいる人がお釈迦様であったり、そういう人であるってことですね。で、そういうふうにして、教わってだんだん見えてきたのが、ああそうか、自分が今いるこの世界っていうのが、どうも本質的に苦しみの世界である。だけどもこの、じゃあそこを出るって言ったって、それは 何もね、東京の都会を出てどっかの山の中引っ込めばいいっていうような、そんな単純な話であるわけがなくて、一体どこからどこへ出ればいいのかって言ったらば、それは東京とか日本とかね、とかがじゃなくて、もう一言で言えば、thinking mind の世界から thinking mind の外へ出るっていう、そこしかないんですよ。ね。いいですね。で、それで、その時に、あらゆることが問題になって、で、それは、じゃあ閉じ込められているっていうのは、どういう形で閉じ込められているのか、っていうと、私もよく、言いますけども、この首のところで、ちょん切られてるっていうイメージですね。首のところで。首のところでちょん切られていて、この脳みその世界にだけ生きていて、で、この脳みその世界だけで生きていて、この首から下の体とのつながりを一切失ってしまっている。っていう世界なんですよ。で、これは、なんていうかな、あなたはそうでしょって言われても、だからそういう風な世界に生きている人に向かって、あなたは、首のところでちょん切られて、首から下の感覚がないでしょって、聞いたとしても、ああって言われるわけね。それはなぜかって言えば、その人はもうずっとそうだったから、ずっと。だから、ある時まで、その非常に生き生きとした体の感覚があって、ある時突然なくして、その後自分は、ここでちょん切られて、この脳みその中で生きている、非常に息苦しい、それだから私は息苦しいのよ。だから私は体の感覚を回復したいのよっていう話じゃないんですよ。そうではなくて、もう、生まれた時からよくわかんないんだけども、もうずっと前からここでちょん切られて、こういう脳の世界でずっと生きてきちゃっている。っていうことなのね、結局のところ。で、ここら辺がね、なんていうのかな、お互いにチェックなんかしないから、あなたはここだけで生きてますかとかね、あなたは体の感覚ありますかとかね、チェックなんかないじゃないですか、お互いにね。だからそういう意識もないんだから。で、それで、でも時々いろんなことがあって、わかるんですよ。ね。で、例えば、昨日もね、気候の人がいたんだけども、私ね、気候教室なんて行ったこともないんですよ。ね、で、それで、そこで何やってんのってね、その人が説明してましたけども、実際型通りのいろんな気候の形をして、で、それで、気を外に出すっていうのもありますけども、気を内側に感じるっていうね、内気とか言ってましたよね、のがあって、で、その自分の体の内側から、内側で気を感じることができる人と、できない人がいて、で、それで、できる人を、そういう才能がある。できない人は、そういう才能がない。で、終わり。つまりそれ以上の説明もないし、で、それ以上にじゃあどうしたらあなたは感じられないんだったらこうしたら感じられるよっていう説明もないし、じゃあ気を感じるってことは一体何を意味するのかっていうのの説明もないし、ないない尽くしで、とにかくはい、じゃあとにかく寺田さんこうやってパチなさいとこうやってやりなさいってね、だけがあるんでしょうね。で、それも私も別の気候やってる友達とそこちょっと突っ込んで話したんだけど、彼女によると、実際に気候が上達して気が外へ出るようになった人の中でも自分の体の中でね、気を感じることが、できない人が結構いる、って言ってましたね。っていうのが一つありますね。それと、ヨガの方でも、 いろんなポーズをやりながら、それ体を感じる、ねことですね。だけどもそれも、一体、まあ、それこそ住吉さん のラジオの中でもシャーバーさんがですね、屍のポーズの意味についてちょっと話し合いましたけども、それでも、まあ、そうやって朝の全部一通りやった後で大の字になって寝転がって、で体の感覚そのものを感じる、でそこでかなり ある人は無心になることを、経験するんだけど、それは正しいのかっていう ねことを、まあ、質問がありましたけども、でそれもその通りなんだけども、だけどもそこでもかなりの要するに曖昧さがある。要するにこれ一体何を、そういうことは一体何を全体として意味するのっていうところですね。だからまあ結局のところなんかそれでもってリラックスするとか、なんかそれで気が出てるとか出てないとかいう話になって。で結局私もそういう話を散々聞くんだけども、で結局そう何を思うかっていうと、要するにそのことの意味がよく理解されてなくて、意味が分かってないから、そのどういう文脈でそれをすべきなのかも分かってなくて、じゃあこの先どうしたらこれをやることで一体どういう領域に我々は入っていけるのかっていうね、っていうことが全然理解されていないっていう話になっちゃうんですよ、問題としては。だから、そこをね、きれいに今日うまく説明できたらいいかなと思います。でっていうのはね、昨日も話しましたけど、まあ、この、まあ、大体漠然としてこの思考が、 thinking mind がどうも苦しみを生んでるよねっていうことはなんとなく漠然と感じて、でそれのを乗り越えるためにどうも体っていうものがポイントになるよねっていうとこまでは、なんか漠然、非常にこれ漠然となんだけども、漠然とみんな感じるっていうのがあるんですよね、大体のところで。その文脈でヨガ始める人もいたり、気功始める人もいたり、まあいろいろなんでしょうけども、だからどうもこの止まらない thinking mind が苦しみを生んでいる、でそしてそれを乗り越えるためにはどうも体っていうものがポイントになってくるぐらいのところ、まあ、これ非常に漠然とですよ、今漠然とした話だからね、があって、その漠然とした気持ちのままにヨガを始めたり気功を始めたりいろんなことを始めるっていう大きな文脈がありますね、実際の問題として、ね、でそれで、まあ、私自身も禅宗の人間としてずっと30年ぐらいやってたんだけど、あ、嘘だ、20年ぐらいやってたんだけども、でそこでどんなことを言われてたかというと、まあ、ここのね、まあ、そちらに私の師匠が、内山小所老師という人がいますけども、まあ、その人は思いの手放しということを一生言われた人で、ね、で思いの手放しっていう、だから思いっていうものに煮詰まることで苦しみを生んでいる、だからそれを手放していかなきゃいけないっていう、まあ、もちろん文脈で、まあ、これは、まあ、全く私だと同じ でそれで思いが手放された世界はどれほど広々とした素晴らしい世界なのかっていうことをね、まあ言われて、そして思いが手放されていない世界がどれほど地獄なのかということも話されてっていうことをね、散々話されてるんですよ。だからそういう意味では、まあ、私が今ここでやってるのと全く、文脈としては一緒なんですよね。思いが、思いによって苦しみを生んでいる。で、そしてだからそれを手放した時に我々は非常に、自由な世界に広がっって、でそういうところでは、まあ、この路地はいろんな言葉使われたんだけども、例えば出会うところ我が生命っていうね、まあ、こうやって
そういう思いが手放された世界では出会うすべてのものが自分の命なんだと、自分の命と全部まっさらにつながっているとか、ね、まあ、これはもちろんあのマハイナのバジュラヤの人たちが散々言われる世界のことですけどもね。だけどそれは思いの、が手放された世界ではそうなっているっていう話になりますですか。で、まあそうなんだけども、そのただね、だから私が今やってるのは、その、あの内丸氏がやられていることと構造的には同じなんだけども、一つだけ決定的に違うところがあって、でその決定的に違うところが、じゃあ思いをどうやって手放すのかっていうところですね。でそのどう思いをどうやって手放すのかっていうことが結局わからなかったんで、でそれで私はまあわざわざなんかビルマまで行かなきゃならなくて。でビルマでまで行っただけでもどうにもならなくて、でその後もう一回あのいろいろビルマの後いろいろ回って、でそれでもどうにもならなくて日本戻ってきた、あでもないこうでもないやってるうちに、まあどうにか見えてきたっていうね、っていう話なんですけども、でそれでその結果として思いをどう手放すかで、今3つのことね、ワンダラメソッドとして言ってるのは、体の感覚を見ること、それから慈悲よりを養うこと、そしてアナパナサティですね。この3つを、やることによって我々は思いを手放して、思いが手放された世界に入っていけるっていうことを今やっています。ここでは、ね、だからこの思いをどうやって思いを手放すかっていうことを、実際に あれするために、私はわざわざここ10年ぐらい時間を費やさなきゃいけなかったんですけども、はい、でそれでね、で結局そのどうやって思いを手放すかっていうことがないから、ないっていうかあんまりはっきりしないから、でそれでみんな結局苦しんじゃうわけね。だから要するに自分がどういう病気かも分かってるね。でそして 病気から解放されこういう自由になるんだってことも分かってる。だけど肝心要のどうやってこの病気を治すのっていうのが分かってない。要するに薬が分かってないっていう話なんですよ。ですよ。ね。だからこれはちょっと辛いわけね。だからこれは自分が病気だと思ってない人はもう結構脳天気に生きるけど、自分は病気だとはっきり分かってる。で病気から解放されどれほど素晴らしい世界かは分かってる。だけども肝心のこの病気からどうやって解放されるのっていう具体的な方法が分かってないっていうね、非常に辛いですよ。で、だからこそ、ここを埋めようと、ね。あらゆることをみんなやるんですよ。思いをどうやって手放すのかっていうね、ことをがあんまりはっきりしないから、ここを埋めようとあらゆることをやる。で、まあ私の場合は結局、これを埋めるために、まあお釈迦様にもうダイレクトに教わりに行って、ね、まあそれでお釈迦様から教えられた慈悲の瞑想とか、ね、アナパンサティとか、でそして体の感覚を見る、これはまあ後で説明します、次第分別感になりますけどね、とかね、教わって、でそれをもう一回現代の人にそのままアプライできるようにもう一回パッケージし直して、それでワンダルマメソッドを作ってますけども、だけどもだから、まあ、そのために私も結局10年使わなきゃいけなかったですけどね。だけどまあそれが私自身のそういう、このどうやって思いを手放すかの解決方法だったんですよ。でまあそれで一応、まあ解決ついたと思いますけども。だけども私以外の人もあらゆることをやっていて、で一つはね、よし、体を使えばいいっていうね、体を使えばいいっていう、もうこうやって、もうね、thinking mindが、thinking too much でね、頭がもうずっと暴走しちゃうから、よしじゃあもうこれはもう肉体労働しようぜっていうね、話になる。でまあ実際、まあもともと禅宗っていうのは肉体労働する流れなので、でそこでまあ他の、仏教の宗派とは決定的にずれたんですけどもね、まあだから、まあ、中国の山の中行って、 田んぼや畑を作ってで自給自足をして、ね、巻き切りをしたり、ね、稲を育てたり野菜を育てたり、料理をしたり、ね、家を建てたり、ね、そういうことを、まあ、前祖たちはしてきたわけですよ、中国そして日本で、ね、でそして、まあ、私らも、まあ、私が学校出た後すぐ入った禅堂はそういう自給自足の禅お寺で、徹底的に田んぼと畑 と、山の管理と、ね、あらゆることを肉体労働したわけなんですよ。で、まあ、だから私も東京で育った人間だったから、まあ、そういう肉体労働できつかったけど、まあまあ、やってよかったなとは今から振り返りは思うんだけども、だけど問題はね、肉体労働すらどうにかなるのかっていう話ではないって話なんですよ。で、だから肉体労働的なね、ことももちろん大事なんだけども、じゃあそれで肉体労働することで、肉体を回復すれば我々が思いの世界から自由になれるのかっていうと、すいません、自由にはなれません。なれないです。ね、それもなれないとはっきりしてます。じゃあ、あと体をどうしたらいい？あ、スポーツすればいいとかね。スポーツもあるし、ね。だけど、スポーツすれば、まあ、それは爽やかだし、ね。ね。まあ、体育会系の人っていうのは大体爽やかな人が多いけども、だからといって、じゃあスポーツ選手がみんな誘ってるかって、そんなことはないですよね。まあ、それはもう言うまでもないですけども。だから、スポーツもいいんだけども、スポーツで、この thinking mind がどうにかなるってこともない。ね、だからといってスポーツが意味ないとか肉体労働が意味ないそんなこと言ってるわけじゃないですよ。私が言ってるのは thinking mind を乗り越える手段として本当に有効なのかどうかってことを言ってるだけですよ、ね、どうもそれも違う、ね、じゃああとどうしたらいいのかって言ったら、まあまあ肉体労働が重なるけども、じゃあちょっ と都会でね、非常にこういう人工的な生活をしているとダメだから、ちょっと本当に山の中入って、ね、すればどうにかなんじゃないかって。なあ、それはもう私ももうそんなやりは、もう散々やって、ね、本当に、それでまあ自然農業とかね、まあそういうことをやる人たちも当然いますね。私も別に自然農業やったわけじゃないんだけど、まあお寺に入ったらそこで自然農業やってたんです、やってたってだけの話なんですけどね。まあそれもありますよね。だけどもそれもいいんだけども、だけど本当の解決にはならないね。thinking mind を乗り越えるっていう意味ではね。でそれで、いや、そしたらマーシャルアートがあるだろうとかね。あるいは気候だとか、ね、ヨーガとかね、あるでしょうっていう話になって。で、それで、まあ、いろんなね、ことをやって、で、それで、その中で体を感じるっていうとこまで来て、で、ようやく気候になると、もうすでに内気って言って、自分の体の中の、気を感じるっていうところまではなんかたどり着いているんですけども、だけども私もあらゆる人の話を聞いても、でもその人たちが感じている気そのものが一体何を意味するのかっていうのはどうも曖昧である。だから、それを感じる人と感じられない人がいたら、ああそれはあなたは才能ある、あなたは才能ないっていうだけであってそれでどうやったらその感じられない人を感じられるようにしてあげられるのか、どうやったらそれを感じることができるのかっていう説明がほとんどないですね。だから要するに気っていうものが一体何なのかっていうことがどうも、最後のところで曖昧になってしまう。で、ヨガの人もまあみんなアサナやりながら体を感じるってことは、で先生方は散々言われるけども、そのことの本当の本当の本当の意味が、ちょっと突っ込んで話してみると、非常にかなり曖昧である。ね。っていうのが、まあ、あるわけですよ。いいですか？別にこれは、すみません。私、批判してるわけじゃないですよ。ね。ただ、本当の意味で我々が今、thinking mind の世界からある世界入っていくときに、体っていうのが、ポイントになるんだけども、その体 をポイントだとして、まあ、あらゆることをやったんだけど、肉体労働から始まってね。だけども、どうもそれが、いいところまでは行くんだけども、どうも最後の壁が打ち破れない。ですね。まあ、私もね、都会の、で生まれ育った人間が、兵庫県の山の中の自給自足の、寺に20代で入って、で、まあ、結構、きつくて、でも、まあ、それでやってよかったなとは今では思いますよ。ね。ああいう、だからまあ私はもう、サバイバルはいくらでもできるんですけども。なんだけども、だけども、最後の結局壁は打ち破れない。単に肉体労働しただけでは。ね。で、それで、じゃあその最後の壁っていうのは一体どういうことなの？っていうことで、いよいよ、まあ、その体の感覚を見るっていう、ことが出てきます。ね。体の感覚を見るってことが。で、そうなんだけども、ここでもね、じゃあ体の感覚を見るっていうのは、ほらほら、寺畑の、ね、いろんなメソッドをやってるじゃないね。マハジメソッドだったら、ね、足がね、床につくのつかないのでね。で、かかとからついてどうのこうのとか。あるいはもちろんご隠居さんのところだったらそれはもちろん500円玉をずっと移動するようにずっと見ていくとかね、外から見る、内側から見るね、まあいろいろありますよ、ね。だけどもそのテラバードの場合だとね、その、最初のところはどうなってるのか、お釈迦様はどういうね瞑想を教えられたのかというと、これがいわゆるの四大分別観になります。これ四大分別観って私ね、ごめんなさい、あんまり皆さんに話してこなかったけど結構私もねまだ全然浅谷さん教えてないこといくらでもあるからね、またこれから教えてあげますからね、あるんだけど、四大分別観も全然話したことなくて、うん、これ多分今年は多分もう無理だけど、来年ぐらいちょっとやったら面白いかなと思いますけどね。で、要するに、お釈迦様が体に関して教えられた一番最初の一番本格的な瞑想というのは四大分別観になります、ね。四大という4つの大ですよ。で、それどういうことかというと、仏教的に言うとね、この世界というのは4つのものでできているわけですよ。で、それが地、水、火、風ね。いいですね。で、もう一ついろんな別のところの世界観のもう一つ入れることはありますけども、仏教的に言うと地、水、火、風になります。地っていうのは大地の地ですよ。水って水ですね。火っていうのは火ですよ。ね。風っていうのはもちろん風とか、あるいは空気とかいう。で、英語でエア、ウィンドの代わりエアっていう、風に英語を使うこともありますから、空気っていう、ね、ですね。で、それで、これどういう瞑想かっていうと、自分の体をですね、この地、水、火、風の4つの要素に、分けて、要するにこの肉体っていうのはこれはもう生き生きとしたこういうもんじゃないですか。ね。それしてそれはあらゆる要素を持ってるわけですよ。で、この肉体っていうのは例えばこれは実際肉であったり、骨であったりっていう、まあ要するにそういう材料ですよね。材料、材質っていうか。で、そういうものを地って言います。ね。地の要素。だからそこには、なんか硬かったり柔らかかったりね、いろんなものがありますよね。材料っていうのが硬かったり柔らかかったりするものですから。ね。で、それを、この自分の体の中で見ていきます。ね。だからっていうのは、自分の体っていうのはそういう要素があるから。これは全然難しくなくて。ね。で、そして、それから水っていう要素も当然あるでしょ。ね。水があるわけで。水として、サラサラ流れていたり固まったりね、そういうのがあるわけじゃないですか、ね。だから自分の体の中の水の要素を見ること、ね。で、それから、火ですね。火っていうのは要するに熱ですね、ヒートですね。だから当然我々の体っていうのはだいたい37度ぐらいあるわけだから、ね、熱の要素があるわけじゃないですか、ね。ですね。それから最後が風っていうのは風ですが、これ要するにパワーのことですね。だから例えば、皆さんが今しっかり立って、座りながら立ってるわけですよ。 ってことはどういうことかっていうと、要するに一つのパワーでもって、ね、寺田さんの体を支えてるわけですよ。そういうものが今の体の中にあるわけね。だから今こういうものが今こうやって今私らが立ってじゃない座っているこういう事態を分析していけば、地水火風の4つの要素に分かれて、でそしてこの自分の体の中の地水火風の4つの要素を見るっていうことは、当然できます、ね、でそれを見ていくのが四大分別観っていう、瞑想方法なんですよ、ね、まあ、だからこれもちょっと面白いから来年ぐらい やろうかなと思ってますけどねあの普通ね、あのパオなんかだとアナパナ、あの入門としては、ね、アナパナか四大分別観のどっちかなんですよ。まあ、普通はアナパナからやるんですけどね、私もアナパナからやって、あのサマタ瞑想の最後のところで四大分別観私自身はやったんですけども、でそうすると何をでそこでね、じゃあお釈迦様は一体これで何をさせようとしているのかってことなんですよ、問題は。でここがこの説明はがないのないんですよ。普通ね、まあ皆さん寺場の先生たちって知ってると思いますけども、要するにいきなり、はい、地水火風でしょ、はい、地はね、こう、あの、もう、どんどん分析しちゃって、はい、これ感じなさいってね、感じる、お前、感じられるかっていう、そればかりなんですよ。ね。あの、制度なんかもうニコニコしちゃって、ほら、ここで、今度力があるだろうとかね、なんかしちゃって。で、それで、まあ、そういうふうに、あの、分析して、まあ、こういうことを感じなさいって、で、そういう瞑想をしなさい。それはいいんですけども、それもさっきのやっぱ気候と同じで、こうやって立ちなさいのと同じで、形式だけがあって、じゃあそれは一体何を意味してるのよっていう根本的なところがの説明がないのね。ないんですよ。でこれ、それは私自身も寺場の先生たちから教わってません。私が教わったのはその具体的なやり方です。具体的なやり方で、で今からお話しするのは、別にこれは寺場先生が教わったことじゃないですよ。寺場先生から具体的な地水火風の見方っていうことを教わって、それでいいよって感じでね、あの OK が出て、ね、それで大丈夫、ね、まあ、それで、まあ、最後は体があのちょっと変わって見えるんですけどもね、で今からお話しすることは、まあ、私がその後寺場の国を出た後に、まあ、いろいろあれしながら、あの、分かってきたことですから。だから、これを寺場の先生からの教えとはちょっと、思わないでください、ね。で、それどういうことかっていうと、お釈迦様が一体何のためにそんなことをさせられたのかっていうと、簡単な話で、でそれでまあ、今日の話と文脈と全部つながっていくんですけども、結局、我々は、この脳みその中に、閉じ込められていて、で本当にここからこの首のね、あの下のところを感じることが本当にできなくなっちゃっていて、でそしてこの脳みそっていうのは、まあ、そこで本当にくるくるくる回転して、で回転することで時には良かったり時には悪かったりね、例えば心配っていう回転が始まっちゃったら、もうあらゆる心配ストーリーが生まれてきちゃって、怒りっていうものが回転し始めたら、どんどん怒りが止まんなくなっちゃって、ね、あらゆることでくるくるくるくる回転してしまう、ね、ということがあります。でそして、だから我々がここに、この脳みその中で閉じ込められている限りは、どこをどう考えても、苦しい、ね、ことがあって、だから苦しみから逃れるためには この中でどうにかしようとして、ありとあらゆることをもがいてやったんだけど、どうにもならなくて、で結局苦しみからの解放っていうのはここから出るしかないよねっていう結論になってくるわけですよ、ね、でそしてその最初の第一歩として我々がやんなきゃいけないのは、この脳みそから出て、でまずこの自分が ね、みんなはみんなだって肉体持ってるわけで、みんな肉体持ってるわけで、そのこの首から下の自分の体ですね、首から下の自分の体そのものを内側から感じる。だってこの実際問題としてね、まあ、ここお医者さん何人かいますけども、あの解剖すればあらゆることが今行われているわけですよ、ね、あの医学書に書いてある通り、まあ、あるいはそれ以上のことがあらゆることが行われていて、だけどほとんどそんな何が行われているか、ね、今さっき私ら2時間前ぐらいにご飯食べて、でそれが今胃腸に到達して今多分紹介してるじゃないですか、ね、それがまあやがて排泄物となって明日の朝になって出ていく、ね、まあ、でそれが恐ろしく複雑なことが行われているんだけども、まあ、ただなんとなく分かっているだけであって、ああご飯が今胃に到達して紹介しているのねぐらいじゃないですか。それが本当に具体的に本当にどうなってるかなんか全然分かんないし、ね、だけどもそういう、要するにそういうとてつもなく複雑なことが今我々の心の体の中で行われていて、だけども私らは何も知らなくて、ほんの非常に表面的な医学的知識がなくて、ね、だけどもここで行われていることを今度は単なる医学によってとかね、単なる解剖してとかレントゲンとかじゃなくて、自分の体の中に入っていって、入っていって別に胃カメを飲むわけじゃないですよ、ね、自分の胃カメを飲むわけじゃなくて、自分の体の中に入っていって自分の体を内側から感じる、ね、っていう作業ですね。それがあの四大分別感、っていうものです。でそのだからいきなりここで感じるのは無理だから、お釈迦様が地、水、火、風の4つに分けて4つの角度から、見なさいってことですね。あるものをこっちの角度、地の角度、水の角度、火の角度、ね、風の角度から見なさい。でそれでやっていくと、あのどういうふうに見ていくかというと、4つの角度からね、あのもう連続的に見ていくんですよ。地、水、火、風、地、水、火、風、地、水、火、風、地、水、火、風って感じでね、あのこれは実際の瞑想の方法としてやるんですけども、そうするとあのだんだんだんだん自分のこの生きている体、生々しく生きている体っていうものが本当に見えてくる。でその時に、だんだんだんだんじゃあどうなってくるかっていうと、まあそこでまあちょっと自分の体が光になるとかで、まあそこはまあちょっといろいろあるんだけども、あんまりそれ言いすぎるとちょっとまた神秘体験がどうなっちゃうか言わないですけども、でそこで何て言うかな、そのそこで見えてくるのは、あそうですね、ここも全然整理がついてないですね、あの、まあ、もう言っちゃったけども、あのそれテラワードの瞑想としてやっていてもね、あのそういうふうに四大分別感で地水化風で分析して自分の体を見ていても、結局自分の体っていうのは単なる肉体じゃないよねっていうことが見えてくるんですよ。でそしてそれは あのなんていうかな、まあクリスタルなね、あの光のものとして、まあ、あんまりこういうことあんまり言いたくないんだけどまあいいやしょうがないからあのとしてあの感じられてきてね、っていうようなことが、まあ仏教の最初のね四大分別観的な瞑想でもはっきりとあるんですよ。それがね、でこれ一体何を意味しているのかって言ったらば、簡単なことでしょ。で今までは生首のとこでちょん切られてリンキングマインドの世界に入っていて、でそれがここに閉じ込められている限りはあまりにも苦しくて、でここから出るために我々は今自分の体の中に入っていって、そしてそれを地、水、火、風の4つの要素から分析してみて、でどんどんどんどん感じて感じて感じて感じて感じて地、水、火、風、地、水、火、風って感じていくと、自分の体っていうのは単に肉体ではなくて、そういう、まあ、何かですね、別のものとして、見えてくる、感じてくるっていうことなのね。ってことはどういうことかっていうと、この肉 我々のこの触ればね、こうやってあの肉体っていうものは、そんなに簡単なものではないんですよっていうことで、要するにこの肉体っていうものを通して我々は全然違う領域に入っていくっていうことなのね、ってことなんですよ。だから肉体労働は良かったんだけども、それじゃあどうにもならなかった、当たり前じゃないですか。で、体を動かして体を使うのはいいんだけども、それを通してとにかく自分の体を感じて、自分の体を内側から感じることによって、一つの全然違う領域に入っていかなきゃいけない。そんなところまで肉体労働にはないから、ね、で、それで気功とかヨガとかも良かったんだけども、でも結局気功も、気を感じるよねまあ感じるね、それは当然ね、気を感じるよ、それでって話になっちゃうんですか、ね、それでってね。だからこの単なるこれが肉体ではなくて、ちょっと別の領域につながっていくもんだよねっていうことが分かっていくときに、我々はそれを、単なる肉体じゃなくて一つのエネルギーとして感じるから、だからそれを気功の人は気が流れているとか、ヨガの人はプラーナが流れているっていう表現をしただけなんですよ。それはあくまでも、だけどもそれは、そういう、だからそれはそれを見ていくと、最初に私らが感じるのは、あ、もう自分の体がこういう肉体ではなくて、あ、要するにエネルギーの集合体なんだなっていうことを、集合体として流れているんだなっていうことを、我々は感じることができるますね。そうすることによって、だけどそれはあくまでも、次のところへ入っていくための、なんていうかな、途中経過の場所なんですよ、ね、だけどもその説明がないから、なんかはあ、じゃあちょっと気を感じますとかねという話になってしまって、だから何なのよってね、っていうで気を当てるとか当てないとかいう話になってしまって、ちょっと わけわかんなくなってしまうんですよ。要するにで結局ね、まとめるとどうなるかというと、我々はこの首から上の世界に閉じ込められていて、でそこだから それ閉じ込められているってことが苦しみの原因であって、でそのそこから出ていくためには、何も東京からビルマとかチベット行かなきゃいけないって話ではなくて、我々はこのまず最初に自分の体の中に入ってくる。でこの体が一つのゲートになっていて、このゲートを通って我々はもう一つの領域に入っていくことができる。どうやってか、自分の体を内側から感じることによってですね。はい。でそこまで来てようやくこのエクアさんのインナーボディっていうことがね、やっと、焦点が当たります。で結局ね、このインナーボディって、これ今ね伊藤先生とか確認しましたけども、まあ井川さんのほぼ専売特許として使ってますので、まあ私も、その文脈で使います。でそれでまあ慈悲の瞑想とかね、アナパナサティっていう、まあそれはもうすでに非常に有名な言葉で、そう言えばわかるわけで、だからこれに対してインナーボディだけちょっとわかんないから、インナーボディワークとでも言おうかなと思ってますね。インナーボディーワークで点々中点を2つ入れて、だからそれはインナーボディーワークっていうのはどういうことかというと、インナーボディーを感じることですね。でそしてそのやり方はもうあらゆるやり方があって、でそれはなんていうかな、まあこのヨガの先生たちいらっしゃるけども、ヨガやってる人ならヨガのアーサナをやることで、それがそのままインナーボディーワークになります。もし皆さんが今からお話しするようなことをすると、ね、でそしてもし気功教室に通っている人だったらば、気功のね、ジャンジョンでも何でもいいですけれども、立ってね、気を感じているとき、それがまさに単に気を感じるとか、なんかその気を使ってなんか元気になるぞとかいう話ではなくて、その気を感じることによって、
それをインナーボディーワークとして使うことで、そうすることで我々はティンキングマインドのに閉じ込められた世界からもう一つの世界へ入っていく。だから皆さんがそのままヨガを続けて、そのまま気功を続けてください、ね、だけどもでまた別に全く新しいことをするわけじゃなくて、全く同じことをアサナをやり気功をやってるんだけども、それをインナーボディーワークとしてやった途端に皆さんは今までのヨガと全く違うところへ入っていける、ね、そしてそれはもちろんあのテラバ的なね、あの歩く瞑想だとかってことも もちろんそうですよ、ね、で、まあもちろん昨日も話してましたけど、歩く瞑想でなんか右足のかかとがどうのとかね、だからもちろんそういうふうにしてインナーボディーワークとしてやっていったら、もう体中のあらゆる感覚が非常に鮮明に見えてくるから、かかとが今ついてるとかついてないとかね、全部それはもちろんわかります。だけどもそれは結果としてわかるんであって、だけどそういう瞑想の落とし穴というものね、まあここに何人もいらっしゃるかお分かりのように、 それがもし目的となってしまったならば、もうすぐに我々の thinking mind の餌食になってしまって、よし細かいとこを見てやるぞと頑張ってしまって、当然見れなくなってしまう、ね、当たり前ですね、だからもう最初はそんな細かいとこはいいから、とにかく自分の体を内側から感じるっていうことだけでもう十分です、ね、あの皆さんが歩く瞑想しているとき、ね、でそのままあの今からこの後稲村海岸歩きますけども、その時稲村海岸を歩いているときに自分の肉体をそのまま感じている、ね、それだけで十分です。でその時にそれまではずっと肉体のことなんか忘れてティンキングマインドの世界に入って明日の予定を組んで昨日のことを悔しがってって言ってたのが、今皆さんは完全に、今ここっていう場所にいられて、なぜかといえば体を感じているからですね。はい、でそれでね、ちょっとインナーボディに関してちょっと江川さんかなりねいい文章たくさんあるので、今日はまあ一つぐらい読んで、ちょっとあの今日はセッションの あれなんで、あのまあ、皆さんからの質問を受け付けますけども、例えばこんなとこありますね、はい、例えば2つか2回か3回、呼吸に気づきなさい、そして、あなたのこの体全体、ね、体全体、エンタイアインナーボディに、ずっと広がっている、非常にサトルセンスオブアライブネス。だから、非常に生き生きとした、だけども非常に微細な感覚。ね、寺さんの感覚、寺さんの体全体に広がっている、非常に生き生きとしているけども、サトルな微細な感覚を感じられるかどうか、ね、でそしてそれは、言うならば自分の体を from within 内側から感じることができますか。でそして、じゃあ体全体が無理だったならば、それをもっとパーツに分けて、ね、昨日やったように、はい、じゃあ右の手のひら、右の腕、右の太二の腕、ね、それから肩っていうふうに、順番順番に見ていくこと。ね、書いてある。手、それから腕、足、それから、ね、そういうふうに。それから、このお腹。それから胸、首、それから、頭ですね。で、で例えばこの唇、ね、あ唇はね、唇はね、思い出したけど、あの知の要素のところでソフトネスっていうのがあるんですよ、柔らかさっていうね。で柔らかさどこで、あここここってね、あのセアドなんかおっしゃってましたけどね、このここ柔らかいでしょ、この唇ね。
だからこの唇の柔らかさを感じるとか、ね、だからまあ女性たちも唇は気にするじゃないですか、リップとかね、あの唇とか。だけどもじゃあ唇そのものを感じるってことを普段しないですよね。だけども唇そのものを内側から感じる、ね、だけどもそんなことただの一度も、ね、口紅の色はやたらに気にしていたかもしれないけども唇そのものを感じるってことはただの一度もしたことないじゃないですか。だからそれをそうじゃなくて今は口紅の色とは関係なしで唇の中にある、まあ、命っていうかそのものをですね、それを唇そのものを内側から感じる。簡単ですよ、こんなんパッとこれは唇を感じる、こんなん簡単簡単、そんなのただ注意を向ければいいだけのこと。要するにね、これはね何にも難しいことないんですよ。そうじゃなくて例えば今この部屋にいるじゃないですかね。皆さん多分私のこと見てて畳なんか見てないでしょ。だから皆さんの中に畳って視界に入ってきてないんですよ。だけどほら中内さんちょっと見てって見たらすぐ見えるじゃないですか。ね。そんなもんだから。だから、与田さんが自分の唇なんか感じたことないかもしれないけども、与田さんにちょっと唇感じてって言ったらすぐ感じられるから。ね。そういうふうにして唇を感じて。ね。だからそういうふうに、体のパーツパーツを見ていって、手のひらとかね、唇とか、あとは耳たぶだとか、鼻のとかね、を一つ一つ見ていった後で、今度はもう一回全体、ね、体全体を感じる。で、まあ普通はね、目を閉じちゃった方が感じやすいから感じるけども、だけども、まあ慣れてきたらね、目を開けていたって感じられますよ、こんなことは。ね。いいですね。で、それで、で、それで、で、次は問題なんだけども、で、その我々のこのインナーボディ、インナーって分かります？内なるですよ。これ、アウターとインナーって、対に使っていて、アウターっていうのはもちろんこの、触ればこういう、見れば皆さんのこういう体です、肉体ですよ。でこれが美しいの美しくないのってもう大騒ぎするじゃないですかね。で異性同士だったらそのお互いの体に惹かれ合うとかね。だけどもそれはアウターボディの話であってインナーボディって何も、もう美しいも美しいもないじゃないですかね。唇は美しいのは外から見るのであって、唇を内側から感じるときに美しいも美しくもないもあったもんじゃないですね。でそれはでそういうインナーボディっていうのは硬いもんでなくてスペーシャスだって、まあ当たり前ですよね。要するにもうそれはもうこういう 物体ではないからね。物体ではなくてその物体ではない物質的な形ではない、まあここでは命って使ってライフって使ってますけども、ライフそのものですね。でそしてそれはまあ、それは、この肉体を作り上げた、そして肉体を保ち続けている、インテリジェンスそのもの。でそしてでそれは、まあまあ、さっきも言いましたけど、この私らのこの肉体の中でとてつもなく複雑なことが行われている。でそれをまあもちろんね、今の医学でもある程度まで解明してるかもしれないけども、とてもじゃないけど全部を解明したなんてとても言えないじゃないですかね。一体実際本当にここで何が行われるか、こんなの誰も知らないわけですよ。でも恐ろしく複雑なことが行われているってことは確かですよね。でそういう恐ろしくなことをやっていて、それを全部統合しているそういう何かだけども、それを我々のこの Thinking Mind は理解することはできない。 で、その時に、なんていうかな、あ、ちょっとね、ここから非常に哲学的に難しい問題に入ってきちゃうから、まあ今日はここまでにしますけども、まあ、これ来週につなげますけどね。で、そして我々が、この、なんていうかな、その自分の肉体を維持している何かインテリジェンスっていうものに気づいたときに、それはインテリジェンスが自分自身を気づいていることになる。でね、まあそこでね、ちょっとこれはかなりいろんな哲学的な問題を含んじゃっているので、まあ、ちょっと今日はここまでにしますけども、で要するに何を言いたいかっていうと、その体の感覚を見るっていうのは単にマインドフルネス の練習なんかであるわけがないんですよ。そんなことじゃなくて、で体の感覚を見て、それがアニッチャ・ドゥッカ・アナタだっていう、まあ、それはその通りなんだけども、だけど それが問題ではないんですよ。そうではなくて、体の感覚を見ることによって我々はそのティンキング・マインドの世界から抜けて、体の感覚を見るっていうね、インナーボディーワークっていうことのゲートをくぐって、全然違う世界に我々は入っていけるね。それをまあ今ちょっと微細な意識っていう、まあ、これはちょっと全然何の意味か持たないけども、っていうところに入っていける。で、そうすると Thinking Mind と微細な意識っていうものがあって、今までは微細な意識として生きていたんだけども、体の感覚を内側から感じるっていうことを通って、私らはこの微細な意識の領域に入っていくだけですね。で、だからその時に、単に何て言うかな、体の感覚をにマインドフルになりましたとかね、それが全部アニチャドゥッカあなたです、ね、無常クムガですなんていう、そんなレベルの話ではないんですよ。そうではなくて、もうそこで、じゃあ私って一体誰なのよっていうところが、もう根本的に違っちゃってるわけね。で、そのぐらい、体の感覚を見るっていうことが、すごいことなんですよ。で、その時になって初めて、そしてそこを通って入っていって、じゃあそこには一体何があるの？はい、一つ大きなものは慈悲ですね。慈悲です。ね、そこには慈悲があります。そしてそこは当然気づきの場所でもあります。なぜか。で、これも散々言ってきたけども、Thinking Mind が落ちて初めて我々は物事に気づけるから。だけども気づきの瞑想は普通みんな Thinking Mind でもって気づこうとするから、見事に全員が打ち死にしてしまったということですね。で、そしてその Thinking Mind で慈悲の瞑想なんかやるから、どんなことを想像して慈悲がどれどこ大事だかなんてこといくらインテレクチャルに理解したところでも、全然うんともすんとも、ああ慈悲に触れたっていう感覚がない。当たり前ですよ。それは Thinking Mind に世界にいる限り慈悲なんかそんなコンセプトに過ぎないからね。で、本当の慈悲っていうのは、そういう体の感覚っていうゲートを通ったある領域にしか存在しない、ね、だからそこにあるのは、慈悲っていうものであり、気づき、マインドフルネスであるですね。はい、だからね、ワンダルメソッドとしては、まあ、順番としてはそういうインナーボディーワークね、体の感覚を内側から感じるということを通して、その領域に入っていって、そこで、そこには慈悲があるから、そこで慈悲を徹底的に掘り下げていって、でその後で、そこはまた気づきの場所でもあるから、気づいていくっていう、ね、でそういう流れになります。はい、すいません、ちょっと私喋りすぎちゃったから、まああと、まあ、1人か2人ぐらいのちょっと質問を受け付けますので、はい、じゃあ今の話に、なるべく今の話に関連して、はい、なんか元気よくあげたんじゃないですか、ね、ちょっと回してあげて、
はい、取って、
取って、
はい。 質問って感想なんですけど、いつも慈悲の瞑想にしてもアナプナにしても、うん、最初やっぱり私つかみに入ってしまうので
心がつかもうってこと
ね、どうもダメだったんですけど、うん、あの体を、まあ、見なさいっていうことでさっき座った時に体をまず座ってるってことを分かろうと思ったんですね。座ってるっていうことを感じ、うん、そうしたら初めてゆるんだ。う
ん、
いや、あの時々緩んだりはしてたんですけど、あのこう何秒かっていう感じだったんですけど、結構緩みが長くってあんなにこう緩んだのは初めて。いや本当に
生まれて初めて。
それでちょっとかなり嬉しかったんですけど、で顔がこう自然に笑っちゃうみたいな、うん、唇の力が抜けて、それで。まあ、ちょっとやっぱり抜けすぎて、あの多分本当にあのペインボディで自分は支えられてるんだろうなっていう感じがするんですね、体の緊張が。なのでもうそれが解けると本当にこうくたくたになっちゃうんですけど、でもあんな経験は初めて、まあ、だからタッチ&ゴーはしてないんですけど、だけどあのちょっと嬉しかったですね。なんかこう
で結局朝にはずっと甲骨を、ね、言い続けてき、ね、
はい、
た締め付けるっていうものの構造が見えてきた。
あ、はいはいはい、
なぜ締め付けて、
自
分が締め付けてたのでしょ、
自分が締め付けてるんですよ、はい、で今は意識して緩めてたんです。気がついたら緩めるみたいな、けどもう
頑張って緩めるぞって。
そうです。
それは頑張ってるから無理だよ、
はい、はい、多分こう体を感じるっていうのは呼吸とかと違ってもっと広い範囲なので、対象がそれで向いてたのかなと思うんですけど、はい、そんな感じです。
はい、はい、
はい、あのね、そのまあ今笹井さんが締め付けるっていうことを、まあ、ずっと何年も言い続けてきて、だけどこれは多分この部屋の中にいる人もあのポッドキャストを聞いてる非常に大勢の人も共感すると思うんですけども、やっぱりみんな締め付けられるわけですよ。であるいはもうちょっと身体的な症状として頭痛だとかね、そうですね、あの京都の人も締め付けるって表現してましたけど、だからそれで、普段の日常の生活の中でも、締め付けられていて、でそこから解放されようと思って瞑想するんだけども、結局瞑想でも締め付けられてしまうっていうね。当たり前ですよね。それだって根本的なとこが変わってないんだから、変わってないんだから当然今までの心の癖を瞑想の中に持ち込んじゃうから、だから当然瞑想をすることによってかえって余計苦しくなったじゃないですか。そうでしょ。アナパナやってどこが苦しかった？一番
的
顔面でしょ。首は
顔面から始まってもう首から胃から
ですね、いいですよね、もう典型的ですね。だからあのアナパナっていうのはアナパナサティね、呼吸瞑想っていうのはだいたいこの鼻の入り口のとこに一応意識を置きなさいっていう言い方をするんだけども、この言い方も非常にあんまり上手じゃないんですよね。まあって言いながら私もそう言っちゃいますけどね。そうするとどうせみんなここかってよし頑張るぞってこうなるじゃないですかね。もう頑張っちゃってうーんって頑張ってこうなって、でそれでもう今あの浅井さんが描写された通り、大体もうあのこの顔面がだんだん筋肉っていうかこわばってきちゃって、でここから始まってそれがもちろん首に来て肩に来て、でまさにもう言われちゃったけども、この溝落ちですね、ここです、まあ、溝落ちで胃ですけどね、ここはね、ここをやられます。であの
だから、まあ、私が今毎週毎週繰り返し繰り返し言ってるようなポイントを外したところで、もうアナパナ瞑想っていうのは要するに呼吸を見ることね、吸ってること吐いてること見ることね、どこであここね、よし、うん、よし、ここに頑張って吸うこと吐くこと見るぞなんていうふうなことをやったら、もう立ちどころにそうなっちゃうわけですよ。で、特に今まで thinking mind で飛ばしてきた人たちはね、まあ、特に日本人もそうだけど、西洋人の thinking mind の強さって半端じゃなくて、でしかも西洋人のインテリの男ですね、西洋人のインテリの男の thinking mind の強さ半端じゃないんですよ。でそういうインテリの西洋の人がテラバダのビクなんかになっちゃうからね、それが悲劇なんですよ。でそれで彼らはもちろん頭では瞑想っていうのはどれほど大事か分かってるから、よしパオ瞑想、パオセンター行って瞑想頑張るぞって言って来て、で頑張っちゃうわけね。でもう、まあ、人国に落ちて、まあでも持って半年ですよね。半年以上は続けられないんです、そんなことは。それで半年で、いや俺刀俺やつきて、で彼らの結論は、あ自分は瞑想に向いてないって言うんですよ。私も一体何人そういう人に会ったか。だけどそれは彼らが瞑想に向いてないんじゃないんですよ。それはあくまでも瞑想のやり方を根本的に間違えてるんですよ。これも繰り返し繰り返し言いますけどね。だからどう間違えてるか、どうしたらいいかも、これも毎週話してることはもう言わないけども、だから結局そこのところで thinking mind が全てを支配しようとしてきついことをしてしまって、で、まあ、まさに顔面が硬くなって、首が痛くなって、肩が痛くなって、みぞおちで胃をやられます。で、なんていうのかな、こういうセッションやるじゃないですか、もう張り切ってみんな始めるのね。で一本案はね、さすがに胃をやられる人はいないのね。これ私は自慢してないんだけどね、以前は軒並み、そこは私が責任持ってた場所でもないんだけど、そういう場所もあったけど、胃をやられるんです。お腹痛い、痛たたたたたたたってね、接心中に。でそれがまさに今言われた理由ね。それ何か悪いもの食べたわけでも何でもなくて、その緊張が全部ここへ出ちゃって、最後になって痛く、もう要するにお腹、胃が痛くて、もうこれ以上座禅を続けられないっていう人、私一体何人見てきたことか、本当に、そういう話なんですよ。だから私はこれ抽象的に話してるわけじゃなくて、全部実体験から話してますのでね、私自身のよりか、まあ私の周りの人間のね、はい、でそれともう一つね、体の感覚を見るってことの良さは、もうこれも何回も言ったけど、まあ繰り返すけどね、ポッドキャストだから、他のね何かに気づくだと、やっぱり主体と客体がどうしても分かれちゃうんですよ。私がいて呼吸がいてね、あって、だけど体の感覚っていうのは私があって体の感覚があるわけじゃないじゃないですか。でもうもっと私らは体の感覚のど真ん中に入れますよね。ど真ん中、体の感覚っていう海の中に入って、で海そのものを感じる、温泉のそのものを感じる。だから私と温泉水との間には区別がない。だからこの私、主体と客体との間の緊張関係がないっていうことになります、ね、はい。じゃあちょっともう一人だけ、与田さん行こう。与田さん、ね、うん、はいはい、ちょっと
先生の話聞いてて、なんか伝統的なやっぱ宗教で、例えばこうキリスト教だったら三茶五巡礼とか、それとか四国だったらお遍路さんとか、それでこう本当に歩くことなんだけれども、結局その場所に行くことになんかこういうふうに意義があるようにこうお話聞いたりなんかしてたんですけれども、うん、今の話聞いてると、こうやっぱり内側を感じるってことが実はこう大いなるものに出会うってことで、なんかこうちょっとこう本末転倒しちゃったのかなとかね、 あとこうスーフィーの、 あのこう旋回しながら祈るのもありますよね、うん、あれも結局こう体の感覚なのかなって今お話聞いてて思ったんですけれども、うんうん、はい。
あ、スーフィーはそういえばそうですね、あのスーフィーって知ってますね、あのイスラム教の神秘主義のね、彼らは本当に回るんですよ回ることで、あの余計な thinking mindが当然落ちるでしょうね。でそれで回っている体の感覚だけを感じているうちに、まあ、神様を見ちゃうんでしょうけどね。まあ同じ理屈だと思いますけども、あの、まあ、今ねお遍路さんの話聞いて、あ、だけどお遍路さん自身が何て言ってるか、同行二人でしたっけね、あの二人で行く、二人もう一人誰かって言ったら、あのお大師さんですよね。だからお大師さんをいつも感じながら歩いているっていうことの一番深い意味が多分今日私らが話したことだと思うんですよ。でまあまあ普通はまあお大師さんに守られながらあるお遍路しますっていうぐらいの意味にとってますけども、だけどもっと それをもっと深い意味にとっていけば、お大師さんっていうのは何もその日本の8世紀か9世紀にね生まれた空海さんのことであるわけがなくて、うん、やっぱりそれは微細な意識のことですよね。だからそのお遍路だって物理的に88箇所もあればいいっていうわけではなくて、あくまでもあれは88箇所が単なる手段であって、で歩くことで、まあ本当に自分の歩いているっていう自分の体の感覚を見て、で歩いている自分の体の感覚っていう、門を通ることで私らは非常に深い世界へ入れて、でその非常に深い世界のところにでお大師さんに出会うって言ってもいいのかもしれないですけどね。でそれを同行二人っていうふうに、まあ一番深く解釈すればそうなると思いますけどね。だから何が言いたいかというと、その、あの、もう伝統的な仏教なり何なりと、まあ、ありとあらゆることを してるんだけども、だけど全部それをポイント外してやるから何が何だか分かんなくなってしまって、で私が今何をこんなこと言ってるかっていうと、一体そのポイントは一体どこなのっていうことをはっきりさせるために言ってるわけね。でそうすればさっきも言ったように、ヨーガやってる人がヨーガを続けるままで、気功やってる人が気功をやるままで、それがそのままインナーボディーワークになるわけですよ。でそしてインナーボディーワークにしない限り、ヨーガっていうのは単なる柔軟体操になってしまうし、気功っていうのはなんかわけのわかんない気をあれするってことになってしまうし、で肉体労働というのは単なる肉体労働になってしまう、スポーツは単なるスポーツになってしまうっていうね、うん、だからそのインナーボディーワークっていう言葉、ちょっと今これが正式に使いますけども、インナーボディーワークってね、インナーボディーを感じることですよ、っていうポイントさえ分かって、それが要するにティンキングマインドに閉じ込められたとこから、自分の体の感覚を見ることで我々はも全然違う領域に入っていくことなんだ、具体的にっていうことが分かれば全部生きるじゃないですか。
先生の話聞いてると、例えばクリスチャンの人に十字架書くことやっても、
うんうん、
感じてれば、
そうですね、うん、当然そうですよね、
うんうん、本当にこう宗教的なこうあの体を使うものっていうのは、
うん、
みんなそれに
行
くためのもの
だから、合唱することにしたって、礼拝することにしたってね、
イスラムの人も、
うんうん、イスラム日本教会やりますよそれ、うんうん、あのそうですね、まあ、チベットだったら10万回の、ね、五体投資するし、うん、なんかねやっぱそれは
どうせほとらかす怠けるから、とにかくお前10万回と5体投資しろってね、言って、とにかく5体、はい、やったら嫌でもそれは感じざるを得ないんですよ。うん。でも私もカトマンズでやったことあるんですけどね、5体投資、10万回。まあ、くったくたになったけども、本当に余計なもん全部落ちますよね、確かにね。はい、じゃあ、以上で、だから、今まで、ね、体の感覚を感じる、内側から感じるっていうような言い方をしてきましたけども、今日からね、正式にインナーボディーワークっていう言葉を使います。インナーボディーワークね。まあ、ボディーワークって言葉も日本語になってるし、で、インナーボディーワークですね。で、この意味は、もう今日散々説明したことです。まあ、もう今日だけじゃなくて、今は散々話してきたかと。だから、ワンダルマメソッドっていうのは、もうこれで、いいですね。3つ。ワンダラムメソッドは3つのものによって、構成されていて、で、1つがインナーボディーワーク。2番目が、慈悲の瞑想。で、3番目がアナパナサティ。ね、で、そしてそれは、そういうアナ、その3つを通して何をしているかというと、我々は微細な意識の領域に入ろうとしている。だから、それを、まあ、微細な意識の瞑想とも言いますけど。これで、もう、一本で何やってるかがこれ以上ないぐらいはっきりしたと思いますから。で、そうするとインナーボディーワークは、当然ヨガの人も気功の人も肉体労働やってる人もスポーツやってる人も散歩してる人もね、全部そのまま応用できますので。っていうことです。はい、ではそしたらね、シグセイガンを、みんなで読みましょう。般若心経の紙の裏です。
仏道無常誓願